こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、前回ねフェーブルの、話をしたんですけれども、今日は、フェーブル以前から実は使っていたんですけれども、AI エージェント、AI 駆動開発におけるターミナルの決定版なんじゃないかと、いうふうにちょっと、僕は思ってるんですけど、阿部ちゃんがどう思ってるのかちょっと分かりませんが、ちょっとかなりおすすめのターミナルが出てきたので、またそちら の紹介ができればなと思っております。何回前かな、結構前なんですけれども、ターミナルについては実は何回か、話は、しております。で、最後の、部分で言うと、マクシーっていう、ターミナルがあって、でそれが結構、便利だよねみたいな、感じだったんですけれども、そこから、さらにいろいろ使ってっていうところで、今のところこれかなみたいなところに至ったので、そちらの話ができたらと思っております。で、はい、じゃあ何ぞやと、何のターミナルがそんないいんだというところで気になるかなというふうに思うんですけれども、最近もしかしたら聞く人も多くなってきてるのかなどうかなみたいなところなんですけれども、オルカっていう、サービスですね。これも OSS で、提供されていて、無料で、使うことができるサービスなんですけれども、もう本当に割となんか全部入りみたいな感じのターミナルに、なって、おります。Git の差分を見れるし、カーサーとか、にも入れられてるような、コーデックスとかにも入れてるような、コミットの、メッセージ文を推論してくれる機能があったりとか、あとプルリクエストの、文章を推論してくれる機能があったり、ボタンポチで推論してくれる機能が、あったりとか、あと、ファイルを、その特定のディレクトリのファイルツリーで見れて、それをこう開けたりとか、マークダウンができたりとか、っていうところと、あとは、あれですね、内蔵のブラウザがあって、そこのブラウザのDOMを指定して、DOMの情報をコピーするみたいな、ちょっと前だったらカーサーだけが持ってた機能だったんですけれども、今はコーデックスもできるのかな、クロードコードもできるのかなみたいなぐらいなんですけれども、そういった、ブラウザをアプリの内部で立ち上げて、そこのDOMを指定して、ここのボタンがちょっと、もうちょっとこうなったらいいんだけど、みたいな、明示的に、言えるような仕組みが、導入されていたりとか、っていうものが、割とこう、もりもりに入ったような、サービス。で、さらに、ワークツリーが、なんか結構ね、いい感じで、ちゃんとこう、その特定のリポジトリがあって、で、ワークツリーがこう、どんどんどんと列挙されてて、その中で動いてるエージェントとかが、リストで一覧で見れて、で、そのエージェント、中のエージェントが今稼働中なのか、止まってるのか、質問中なのかみたいなのが、一目で見れるみたいな UI があったりとか、みたいな感じで、結構いい感じ、カスタマイズ性含めて、かなりいい感じで、これのおかげで僕はもうカーサーとウィンドサーフはですね、もうアンインストールしましたと。で、
したんだ。
VS、した。VS コードもアンインストールしたかな、確かした。
おおおお、もう完全にじゃあエディターからは脱却したような状態になったんですね。ほぼ
そうなんですよね。はい。けどちょっと、ファインダーから何かこう、マークダウンファイルをこう表示したいみたいな時に、開くものみたいな設定がまだできてないんですけど、開くものをオルカにはできないっていう問題があって、そこの問題だけどう改善しようかなみたいなところあるんですけれども、基本的には、ターミナルと、エディター一体型のターミナルみたいな感じで、かなりいい感じになってるなというふうに思ってます。で、ちょっとね、 僕、まあ、とりあえずオルカの概要としてはそんな感じで、あとはなんかオルカ側でなんかその、デバイスのエミュレーターを立ち上げれて、まあ、スマートフォンを、まあ、疑似的に操作してるみたいな、ことができたりとか、コンピュータユーズとかも、搭載されてたりとか、あとコーデックスとかであるような、パソコンを閉じても、エージェントの駆動は止まらないみたいな仕組みが、オルカ側から提供されていたりとか、みたいな感じで、まあ、かなりこう最新の、そういうエージェント駆動開発、AI と駆動開発の、まあ、機能っていうのを盛り込まれてるみたいな、感じです。あと結構面白いのが、まあ、オルカの中にはこうセッションがいろいろ立つんですけれども、そのターミナル ID とかペイン ID みたいなのを取れて、で、そこに対してメッセージを送ってとかって言ったら、まあ、オルカのスキルから、メッセージを送ってくれたりとか、だから別のエージェントに対して、エージェント同士がコミュニケーションを取れるような仕組みがあったりとか、まあ、あとなんか、まあ、オルカ側で、なんかこう、このスキルを、オーケストレーションのスキルを使って、今の作業を他の人にハンドオフして異常してくれないって言ったら、他のセッションを立ち上げて、ハンドオフして、まあ、そのセッションじゃなくて新しい AI エージェントのセッションを作り出したりとか、みたいなことが、まあ、オルカ側のスキルっていう形で、提供されてたりとかもするっていうような、感じです。結構まあ、いくつかね、面白いものはあるんですけれども、まあ、僕がね、ちょっと今日、まあ、そんな感じで結構オルカいい感じなんで使ってくださいっていうようなところなんですけれども、安倍ちゃんがね、オルカの導入を決めてくれて、実際にオルカを使ってくれてるというような感じです。まあ、なんで僕がここを強調したかというと、もう今までね、本当に大変だったんですよ、僕は。いろんなマクシーよかったよ。もうゴスティ良かったよ、はい、キティ良かったよ、
はいはい、
何を言ってもですね、うん、もう常に否定をされ続け、これはダメ、これはここがダメだ、これはここが、これはここがで、
はいはい、
常に安倍ちゃんはですね、素のターミナルを使い続けて、はい、おりました、はいはいはいはい、最近だとゴスティに乗り換えたのかな、ね、ぐらいだったんですけど、まあけどずっとね、僕が何を言ってもダメだったんですよ、ここが微妙だわみたいな。そんな安倍ちゃんがですね、オルカは重い腰を上げて使って、さあ使ってみようかとなって、実際に今運用していると。これはね、すごいことですよ。まあ、ちょっとそれが、まあ、ちょっと安倍ちゃん多分結構ターミナルにこだわりがあるのかなっていうふうに思っていて、まあ、ちょっと、
はいはい、
まあ、まあ、一応ね、チーム開発上のなんか都合とかもあると思うけど、なんかどういうところが、まあ、まあ使ってやってもいいかなみたいな感じで、どういうところが思ったのかっていうところを、まあちょっと聞けたら面白いかなって思ってます。
はい。わかりました。すっごいこだわり強いやつに聞こえますけどね。
こだわりは強いんですか？
いやいやいやいや。まあまあまあ、じゃあちょっとその辺も話しますか。なんで、今までダメだと思っていたかっていうところも軽くちょっと触れながらですかね。
はい。はい、
うん、
まあ、オルカの微妙なところもね、ついでに、まあ、微妙なところも多分あると思うよ、
触れてもらえると。 まああるね、ちょっと、うんうんうん、うん、まあでもあれだよね、まあそもそもだけど、僕はなんでターミナルとターミナルで、そのターミナルでいいかみたいなところで言うと、
うん、
基本的に TMAX を使って AI エージェントを、まあ、動かしているっていうのがもともとの、うんうん、まあ、動かし方で、で、まあ、結構その、うん、要はそのオルカとか、マキシーとか、まあ、あとは、ま、VS コードとか、カーサーとかもそうですけど、うん、ああいうのを使いたい理由っていうのは、例えばワークツリーの管理を楽にしたいとか、うん、ファイルを楽に見れるようにしたいっていうところが割と大部分を占めると思うんですけど、結構これって、ターミナルの操作に慣れてしまっていれば、あんまり必要がないっていうところがあったりして、まあ、Tmax で、まあ、ワークツリーを作りたいんだったら、ワークツリーのコマンド叩けば一発で作成してできるし、
うんうんうん、
というところで、ね、うん、まあ、そんなに困ることがないっていうのもあって、まあ、
うんうんうん、
Tmax、素のターミナルに Tmax 被せればいいじゃん、みたいな風にずっと思ってました。ただ、それをやっていても僕の中であった懸念っていうのが、まあ、ファイルを、読み書きするのがまず一個。まあ ネオビムとかビムを使えばある程度の操作はできるんですけど、僕もすっごいじゃあ習熟してるかっていうとそうでもないので、やっぱり VS コードとか使ってる方がまあ早い時もあるんで、やっぱなんやかんや VS コードが必要だよねとか、あとはマークダウンはやっぱり AI を使ってるとめっちゃ読むようになるんですけど、まあ AI がマークダウンでファイル仕様を書いてくれることが多いので、そういう時はマークダウンをこうプレビューできるのがまあかなり必要になって、まあ僕はマークダウン用のプレビューワーのアプリを別でインストールして使っていたりするんですけど、まあその後僕の場合はターミナルと VS コードと、まあマークダウンのプレビューワーみたいなのを行き来するみたいな感じになって、まあこれはこれで結構まあストレスではあったんですよ。じゃあ一方で、まあマキシーとかあったじゃないですか、まあ良かったって山ちゃんが言ってたターミナルツールは、なんか使いはするんですけど、結構運用を強制してくるようなところがあったりして、例えばワークツリーを作ろうとすると、なんか自分の好きな名前で作れないよとか、ワークツリー作ったのに知らせるスクリプトを流すのにちょっと制限があったりして、あの自分が思い通りのあのフックスコマンドでなんかスクリプトを走らせるっていうのができなかったりとかして、まあ、結構なんか運用上乗り換えるにしても結構手間が多いなみたいなことが多くあったっていうところがあって、なかなか使えてなかったっていうところがあります。で、そんな中、なんかその、そもそもオルカに行く前に、コーデックスが、まあ OpenAI が開発してるコーデックスアプリっていうのがあるんですけど、やつが結構良くて、っていうのも、なんかそのワークツリーの運用もすごいしやすいし、まあ AI を、まあ OpenAI のコーデックスがメイン、まあ GPT モデルがメインなんですけど、まあ普通に、AI エージェント動かせて、で、ファイルツリーとか、あとはマークダウンのプレビューとか、あとはウェブのブラウザもアプリの内部で見れるっていうのが揃ってて、まあ、コーデックスのアプリ使ってれば、基本的にいけるじゃん、みたいな。使えるじゃんっていうので、ターミナルをやめてコーデックスに移ったっていうのが、まあ、ちょっとオルカ使う前に、一回ムーブメントとしてあったんですよ。ただ、これはこれで、いろんなモデルが使えない。結局、OpenAI のコーデックスアプリなんで、まあ、GPT モデルしか基本的に使えないっていう課題があって、いや、どうしようかな、みたいな話をしてたら、まあ、オルカっていうのがあるよっていうふうに聞いて使ってみたところ、まあ、当然、オルカは OSS のアプリなので、基本的にどんなモデルも使えるっていうところが前提で、まあ、しかも、オルカは基本、ターミナルの、アプリであるので、要は、モデルをいろいろ使えるよっていうよりかは、そもそもこう、クロードコード、オープンコード、コーデックスっていう、それぞれ AI エージェントのハーネス自体を、まあ、自由に使えるよっていうところがあったので、まあ、まずそこがすごく良かったなっていうポイントと、オルカ自体が、さっきコーデックスが結構運用に乗りそうだったって話だと思うんですけど、多分オルカ自体が結構そのコーデックスアプリに影響を受けているのか、なんか使うそのインターフェースの見た目とか、あとはワークツリーの運用の仕方とかもほぼコーデックスと一緒だったっていうところがあって、なんかまさにこう自分が求めていたワークツリーの運用が、なんかその運用が強制されなくて自分で好きにカスタマイズができるっていうところとか、あとはファイルツリーが見やすい、ファイルビューがちゃんと LSP が効いてコードジャンプができるとか、まあそういうところが細かいところまで配慮が行き届いてるっていうところで結構使え、なんかそうなってくると最初僕はターミナル、VS コード、マークダウンのプレビューアーをそれぞれ使ってたんですけど、全部こうオルカに一個にまとめられる、そして AI も全部いろんなものが動かせるっていう状況になったので、まあ、ようやくオルカが使えそうかなっていうような感覚がして移行したっていうような感じです。でまあ、マキシーとか、あとは CMAX とかいろんなターミナルのそういった、なんだろうな、オルカみたいなツールっていうのはいろいろあるんですけども、やっぱりこのファイルを読み書きすることが、僕は結構コードレビューをしなきゃいけないっていうところがあったりするので、なんか、ファイルツリーがもう見やすくて、で、そこをクリックすると Git の差分がすぐ、見やすい状態。なんか、今の CMAX とか MAXIC とかって、Git の差分が、なんかもう全ファイル一覧でダッと出て、なんか見たいファイルだけの差分を見るみたいなこともできないとか、あとは画像のプレビューができない、PDF のプレビューができないとかっていうのもあったりするんですけど、まあ、オルカはそういうの全部もうできないことがほぼないみたいな状態で、機能が非常に豊富だっていうところで、ようやく運用に乗りそうだっていうところがありますね。
あとあれよね、なんか俺もコーデックスさ、阿部ちゃんが激推しされてさ、うんうん、使ったんやけど、なんか、うんうんうん、まあコーデックスからも、まあ、もちろん多分あのびっくりマークで、自分でコマンドを実行したりとかできると思うんやけど、やっぱり複数タブを、開きながら、まあ実際にスクリプトを動かすとか自分でも動かすとかみたいになった時に、コーデックスだから AI に全部をやらせるだけだとちょっとハンドリングがだるい感じはあるけど、その時に、まあ、確かにモバイルからもモバイルアプリからもアクセスしやすいし、まあ、いろんなことできるし、まあ、いいなって思いつつ、まあ、安倍ちゃんの言ってる通りそのコーデックス GPT モデルしか使えないっていうところともそうなんだけど、まあ、あとなんかターミナルのコマンド実行というか、うん、まあちょっとしたスクリプト流すとかなんかそういうのがなんか、まあ、あくまでもなんかターミナルじゃ、今までさマクシーとかゴスティとかで動かしてたもんだから、なんか、
うんうんうん、
同じもの、同じペインの中でコーデックスを立ってるのか、ターミナルを立ってるのか、みたいな感じの感覚が強くて、僕の中で。でそうすると、あー、まあ、コーデックスはもちろんこう、ターミナルを立てるみたいなのはあるけど、なんかまたちょっと別枠としてターミナルみたいな感じじゃん。
そうだね。うんうんうんうん。
で、それがちょっとなんかすごい違和感を感じてたのと、で、あと、あの、モバイルからアクセスするときにターミナル実行するのが結構、実際できたのかもわかんないけど、モバイルからターミナル実行する、ターミナルのコマンド実行するみたいなのがちょっとなんか、できなかったのか、できるための動線が、まあ、あの画面の中で難しいところにあったのかわかんないけど、なんか結局 AI にお願いするしかないみたいな、これ実行しといてみたいな。
はいはいはいはい。
みたいなのがあって、だから普段ターミナルとして使ってないものを、モバイルからもターミナルで使うみたいなとかってなった時に結構しんどかったんやけど、なんかオルカは、まあ、あくまでもターミナルで、しかもオルカがすごいところがモバイルアプリの完成度がかなり高い。
いや本当に高い。
うん、なんか今まで、まあ、マクシーとかもそうだし、まあ、いろんな、
うん、
あのターミナルを、テルミウスとかもそうかな、テルミウスとかマクシーとか、まあ、ターミナルをこう実行できるみたいな、あのモバイルのデバイスから実行できるみたいな、
うんうんうん、
あだったらあのAndroidにコーデックス入れて実行しようと試みたこともあったしみたいな、なんかそんなこともしたこともある中で、あの、うんうんうん、オルカが一番いい。
いや本当にね、
これな、何がいいかというと、なんか他のやつってあくまでもターミナルを遠隔操作するみたいな感じなんやけど、オルカだけはあのあくまでもテキストエリアとかの部分はアプリ側でやってて、でそっから送信するとターミナルに送信されるみたいな仕組みを作ってて、
はいはいはい、
なんで安定するんですよね、そのテキストのインプットとかの時のあの文字の描画が、
うんうんうんうんうん、
そう、それがねかなりいいところ、なんかモバイルアプリの、ね、連携性というかもうかなりいいところ。
あとさ、アプリで俺いいと思ってんのがさ、文字がめっちゃ小さくターミナル表示してくれるから、うん、ちゃんとこう、
はいはいはい、
動いてる内容をなんとなく把握しやすいっていうのがあって、今まではこのモバイルでターミナル接続して見れますよ系って、アプリのこの、まあ、通常のこうフォントサイズ、まあなんか iOS だと17ピクセルぐらいなんだけど、うんうんうん、すっごい大きいサイズで書かれるんだけど、AI って、文章すごい吐き出すからさ、うん、読めないみたいな。で、
うんうんうん、
テーブルの表示とかも、まあ、表の表示とかも、ターミナル上でされてるんですけど、あの、画面の幅が、まあ、モバイルってすこぶる小さいので、ひたすら開業されて読めない状態になるんですけど。
はいはいはい、わかるわかる。
オルカのアプリは、もうすごいターミナル字の表示が小さくて、まあ、ギリギリ視認できるかどうかなんですけど、まあ、ぶっちゃけ、なんか AI に作業させてると、なんとなく間違ってないかが確認できればいいので、小さくてよくて、うん。むしろこう、レイアウトが崩れてない状態でちゃんと確認できるっていうのが、もうすごい、ありがたい。
あとあれだな、その、モバイルアプリからさ、その例えばスクロールしたいとかなった時にさ、うん、なんか変にターミナルの方のセクションの画面触るとさ、うん、今までってなんか停止しちゃったりとかさ、なんかいろんな問題が発生してたよね、うんうん、ターミナル側を無駄に触ってしまう、操作してしまうみたいな、モバイルから、うん、いや別にスクロールしたいだけなんだけどみたいな けど、なんかその辺のなんか制御がおるかはうまいよね。なんかスクロールするときに何も考えずにこうできるというか、
指でちゃんとスワイプしてあのスムーズにスクロールされるっていう、なんかまあ言葉で言うとすごい簡単に聞こえるんですけど、
当たり前なんだけど、うん、
そうそう、
あれ結構すごいよね。
そうそう、あれは他ではあまりできちゃんとねスムーズにできるのが少なかったかないんじゃないか。
うんうんうん
うん、いや本当に
ね、いやそう、まあそんなこんなで、まあ、結構ね、まあおるかいいですよということで、
いや本当に
で、まあちょっとなんか次回のあの話ではそのオルカを使って、まあ、今ちょっとね自分たちのこう効率化というか、まあ、システム開発をより円滑にするための仕組みみたいなのを使って作っていってるんですけれども、なんかその話とかが、まあ次回できたらいいかなと思うんですけれども、はいはいはい、まあそうですね、オルカとりあえず今のところ最高っていうところで、まああとあれだな、微妙なところって何だったっけ？
微妙なところはね、自分の中で今感じてんのはね、なんかオルカの CLI っていうのがまずあって、まあアプリが普段は触ってるんですけど、ターミナルからオルカを操作すること自体もまあできるっていう、うん、まあこれ自体も結構ありがたいというか便利だなと思っているし、うんうん、いいんですけど、
うん
うん、あの、あ、これが何がすごいかっていうと、あの、例えば AI に新しいワークツリー作ってそっちでなんか作業開始してみたいなお願いをするときに、オルカのそのターミナルを経由することで、うん、なんか、オルカ上のワークツリーを新規に作成して、もうエージェントを実行するところまでをこう CLI で時間でやれちゃうっていうのがめちゃくちゃ便利なんですけども、その CLI の中にコンピューターユーズが確か組み込まれてるんですよね。で、このコンピューターユーズがちょっとあのコーデックスのコンピューターユーズと比べるとまだまだあの、まあ、完成度が低いっていうような状態で、まあ、結構 AI にコンピューターユーズしてっていうと、うん、オルカのコンピューターユーズを使ってしまうことがあるんですけど、そうなるとなんか操作しようとしたアプリケーション、操作しようとするアプリケーションを全部一番手前に持ってきて動かし出すんで、うん、もう僕が他の作業をしてると全部作業止まるみたいな状態になって、これがコーデックスのコンピューターユーズはもう裏でバックグラウンドで操作してくれるっていう、すごい
意味わからん
技術が使われているんですけど、なんかそれがまあできないがゆえにちょっとまあ作業邪魔にされちゃうから、まあオルカのコンピューターユーザーはあまり今は使わないようにっていう指示を出したりしてるんですけど、
なん
かそこかな。まああとまあペットの機能が一応あるんですけど、
あれ微妙だね。
そう、あんまりワークしてないというか、まあそもそもあんま機能が充実してないので、まあ頑張ってほしいなと思ってます。ペット機能。
まずペット機能ってさ、どんなアプリを開いてても一番前に出てくれるのが必要なのにさ、他のアプリに阻害されて下に潜り込んじゃうっていう。ね。
いや、そうなんだよね。そう。ただ、コーデックスで設定したペットをインポートする機能はなぜかあって、インポートして使えるんだなっていうのはやったんだけど、なんか、あれなんですよね。ちょっとアニメーションとかがそもそも動かなくて、あ、微妙だなみたいな。あ、ちょっと、
まあ、
実験的な機能だから、ね。
エクスペリメンタルなんでね。うん、
そうそうそう。
ま
だからまあ、ちょっと頑張ってほしいなと思ってるぐらい。でも本当に、もやっとしてんのそれぐらいかな。あ、あと、オルカですごいなって思ったのが、まあ僕らとかだと AI エージェントを多数こう、起動して、何個も何個も並列で作業させるじゃないですか。うん、でも、何個も何個もやってると、僕とかは Mac mini を普段使ってるので、シャットダウンすることが結構まあ、ちょいちょい発生するんですよ。それやると、起動してたエージェントを全部再起動する作業が必要になるって、まあ、AI にやらせるっていうのもやり方としてはあるんですけども、なんか、まあ、どんな作業してたっけって思い返しながら一個一個起動するっていうのが普段やってた作業なんですけど、なんか、オルカは、あの、普通にコマンド Q とか、まあ、Mac の、あのアプリを閉じるときにコマンド Q とか閉じるんですけど、あのエージェント走らせても閉じて再起動すれば勝手にさっきまで実行してたエージェントのプロセスを再起動してくれるんですよ。
はいはいはいはいはい。
なのでそのままやり直しができるっていう、
うん、
すごいなって便利だなと思ってますね。はい。
なるほど。まあ結構ね、いいよね、なんか。
まあ完成度が高いかな。なんか機能の豊富さと、それがちゃんとそれなりに動くっていうところ、うん、まあちょっとねバグがあったりするところはもちろんあるんですけど、
うんうん、
基本的には困らなく使えるっていう、まあすごいです。
うんうん。
うん、
まああとまだ僕はちゃんと使えてないですけど、このフローティングワークスペース機能が、
うんうんうん、
まあメモ帳みたいなのがオルカ内に内蔵されてるけど、それはなんかオルカに保持するんじゃなくて、あくまでも設定で指定したディレクトリにそのファイルが作られていくみたいな作られ方がしていて、なんでまあ究極的にはその Git 管理ができるとか、なんかログとして残すみたいな別のなんか機能として、まあだし AI エージェントの参照もできるしみたいな、なんか結構可能性感じるな、この機能も結構可能性感じるなっていうふうに。
まあ確かにそうだね。
うん、そう、
あとまだ使えてないんですけど、それでいうと自動化の機能がちゃんとある、オートメーションの。
ああそうやね、オートメーション機能ね、
うん、
うんうんうん、
まあコーデックスとかにもあるようなあの、まあ、定期実行的なことができるようにな
る、うん、うんうんうん、あとあれだね、あと GitHub との統合が結構すごくて、
そうだね、
なんか PR のプルリクエストの状態、うんうん、まあ、CI が回ってる状態とか、まあ、そのプルリクエストに対して、まあ、レビューコメントがついてるものとかがオルカ上で見れちゃうんですよね。
うんうんうんうんうん。
そう。で、しかも、まあ、イシュー立ててると、イシューも実は一覧で取れて、しかもそこからなんか修正ボタンポチって押したら、まあ、CI が落ちてても修正ボタンポチッ押したら、それ用のセッションが AI エージェントのセッション立ち上がって、で、そこからこう、回収を始めれるみたいな、なんかその GitHub イシューをベースにした、こう、開発フローを、なんか開発フローの再定義もなんかできるような感じが、かなりいいなっていう。うん。そう、だからうちもね、なんかその、不具合とかあったら、今まではね、スプレッドシートとかでも管理して、してて、まあ非エンジニアの人とかも含めてみんなで管理するためにですけど、いやこれはもうさすがにもう GitHub イシューで全部まとめて管理の方がいいなっていうことで、 GitHub イシューで全部管理していくっていうような、
うんうんうん、
うん、こともできたり ね、うん、かなりすご優れてるよねこれ本当に。まあということでオルカ最高ですということで、ぜひね、あの気になった方は無料なんで、あの無料なのにね使わない手はない
と。多いよね本当に、
うん、うん、本当にびっくりするので、あのぜひ使ってみてください。じゃあ今日はこんな感じかな。
はい
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回はですね、オルカという、まあ、AI エージェントで、まあ、開発するにあたって、まあ、すごく有用な、ターミナルアプリが、あったので、まあ、それの、シェアとなりました。いかがでしたでしょうか。ぜひね、使ってみてもらえると、嬉しいです。まあ、こんな感じで AI 駆動開発についていろいろ試して、まあ、使った、まあ、実際に自分たちが使った情報をシェアしているので、このチャンネル、気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。